聞くと映画が見たくなるシネモア。この番組は読むと映画が見たくなる映画ウェブマガジンシネモアがお送りするポッドキャスト番組です。シネモア編集部の森下夏実と
高田文夫が
お届けします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゴールデンウィークも終わっちゃいまして、
はい、燃え尽きゴールデンウィーク燃え尽き症候群。
結構ね、はい、映画見たんですよ。
おお、
まあ、取材をしなきゃいけないので、はいはい、それで関連して、うんうん、まあ、お仕事で映画を見たってのもあるんですけど、はい、他にも映画館にも行ってですね、うんうん、いろいろ見たんですけど、新作も見たんですが、はい、過去作、まあ、昔の作品で、うんうん、見たかった作品いくつか見てですね、うんうん、幻の湖を見たんです、
はいはい、
初めて、
うん、聞いたことないです私。
あのね、とんでも映画、
はいはい、
とんでもってカタカナでとんでもって書いて、はいはいはい、映画って書くんですけど、うんうん、とんでも映画で検索すると絶対出てくる映画なんですよ。
へー、幻の湖。
幻の湖。
へー、
ちょっと内容は割愛しますけど、
いやでも今ちょっと調べて、あの、あらすじ見たら、とんでもどころじゃないですよ。
いやいや、まあ、あの、まあ、昔だと80年かな、
うんうん、
でもね、あの、天下の東宝の、創立50周年記念超大作かな、何十周年記念超大作となんとかなんですよ。
そうなんですね。
で、脚本監督が橋本忍さんって方で、うんうん、はい、本当黒澤明と一緒に七人の侍とかの脚本書いたりとか、はいはいはい、もう日本でもトップクラスのレジェンド脚本家が満を持して作ったのが大こけするっていう池袋の文芸座でスクリーンでやるっていうふうに書いてたんで、はい、これはいい機会だと思って見に行ったんですけど、うんうん、まあでもね、そんなに悪くはなかったですね、僕の印象だと。やっぱりこう、やっぱネットのその煽りというか、知識で、まあ、とんでも映画と、まあ、確かにとんでも映画なんだけど、そこまで変じゃないというか、まあ、ちゃんと作ってるなっていう感じはしましたけどね、ちゃんと、うん。なかなか、すげえ映画だなとか思いましたけどね。まあ、それを見たりとか、あと、今度は、同じ橋本忍作品なんですけど、脚本作品で、そっちはもう大傑作と言われてるんですけど、はい、砂の器も初めて見たんです。
ああ、それは、あの、知ってます。見たことないんですけど、まだ。
そう、僕もね、質問見たことなくて、うん、まあ映画があって、ドラマ化ももう何回もされてるんですよね。
そうですよね。う
ん
う
ん、連続ドラマで、あの、中居正広さんが主人公でやったりもしてるし、はいはいはい、渡辺謙さんが出てきてやったりとか、うんうんうん、スペシャルドラマとしても何回もやってるやつで、うんうんうん、でも一度も見たことなかったんですよ。
私も。
でね、これもね、なかなか良かったです。やっぱりこう、傑作と言われるだけあるなっていう。うん、2時間半ぐらいあるんですけど。
結構長いですね。うん、ちょっと見てみたら、でも、確かに、見たことない。
丹波哲郎がかっこいいっていう。
へぇ、
あと、加藤豪。
加藤豪。
加藤豪って大岡越前じゃないかな。
うーん。
わかんないよね。加藤豪がどえらい2枚目なんですよ。
へぇ、
それもね、面白かったですね。そういえば、あの、ゴールデンウィークこんな映画ありますよっていう、このポッドキャストでも紹介した中で、
はいはい、
ゴジラ×コング、
うんうん、
見に行きましたよ。
あ、行きました？
はい。あのね、僕見て、まあ面白かったんですけど、うん、全然内容覚えてない。本当に、見事に忘れちゃったな。
でもなんか、
いやなんかあの、一番最初が面白いのが、うん、キングコングが虫歯になってるんですよ。はい、で、歯が痛いって言わないんだけど、痛いな、みたいな感じで、その、地下の世界から地上に出てきて、
はいはい、
でそうすると、そのコングのその、研究班みたいな人たちが、
はいはい、
あの、コングに麻酔をかけて、虫歯の治療をするっていう、で、入れ歯を入れるっていうところから始まるんですよ。
待って、見たい。もう、そんな情報、がぜん見たくなりますよ。いや、ちょっとこれ絶対見に行こう。
で、
はい、
やっと本日のメインイベント。
ちょっとね、雑談が長くなっちゃった。はい。
ですが、これもゴールデンウィークに見てですね。
はい。
いや、これは面白いわと思って、
うん、
思ったら、なんか今すごい人気みたいですね。
うん、
嬉しいんですけど、辰巳っていう映画を、今日はぜひご紹介したいと思うんですが。
は
い、やったー。ですね、まず、このストーリーを公式サイトからご紹介すると、
はい、
まず、このキャッチコピーとしてはですね、
はい、
ケンとカズの庄司博監督8年ぶりの最新作、 希望を捨てた男と復讐を誓う少女がたどる前代未聞のジャパニーズノワール。
うん。
これ聞いて森下さん見に行くんですか？普通普段
だったら行かないかもしれない。
まあ僕は大好物なんですけど。
はいはい。
で、ストーリーはですね、うん、裏家業で働く孤独な辰巳は、
うん、
これ遠藤優也さんが演じてるんですけど、はい、ある日元恋人の京子の殺害現場に遭遇する。
うんうん、
一緒にいた京子の妹、葵、これ森田心さんが演じてますね、はい、を連れて命からがら逃げる辰巳。片や最愛の家族を失い復讐を誓う葵は京子殺害の犯人を追う。
うん、
生意気な葵と反目し合いながらも復讐の旅に同行することになった辰巳は彼女に協力するうちある感情が芽生えていくというストーリーなんですけど、
うんうん、
見に行かないでしょ普通だ。
この普通だったら行かないかも。
いやだから普段見に行かない森下さんのこの感想ぜひ聞きたいですね、
はいはいはい、
ご覧になったということで。
だからそのノワール映画って結構その痛い痛たたっていうシーンがあるじゃないですか、うん、私はやっぱそれがすごい苦手で、
うん
まあ、いつもちょっと避けてるところがあるんですけれど、うんまあ、私も辰巳見に行って、私5月時点で今年のベストワンです。
すごいですね。
めっちゃ良かった、
うん、
で私
いや本当に、はい、今日森下さんの感想を聞きたくて、
はい、
なんでかっつうと、
うんうん、
もう今このキャッチコピーとあらすじをお話したと思うんですけど、
はい
まあ、裏家業、まあ、要するに暴力団とかヤクザの世界の話なんですよね。でも半グレみたいな人も出てくるし、
はいはい、
怖い薬覚醒剤の話も出てくるっていう、うんうん、そういうまあインモラルなというか、
うんうん、
不健全な人たちが主人公の話なんですけど、
は
いはいはい、社会に問題を訴えるようなメッセージもね、
はい、
まあそんなにはないし、はい、なんかものすごく感動するような話でもないし、うんうん
はい、
ただただまあさっき言ったようなストーリーが展開するんですけど、うんうんうん、まあ僕はそれが好きなんですよ、
はいはいはい、
だけどそういう一般の人とどこにこう刺さるポイントがあったのかっていうのを本当に知りたいんだよね。
めっちゃ良かった。まず、私その主演の遠藤優也さんが、
はい、
私学生時代好きで、
はい、
それこそまあ結構幼い時にジュブナイルを見て、なんて可愛らしいお顔の方なんだろうと思って。
ジュブナイルもう20年ぐらい前の映画ですよね。
そうそうそうです。
だから遠藤優也さんがまだ子供時代、子役の時に出てた映画ですね。
そうですそうです。で、私も、子供で、子供流れに見て、うん、素敵な人だなと思って、その後、まあ、チュラさんだったりとか、で見て、かっこいい人だなって思って、チェラちゃん見てたんですけど、で、久々にね、その映画で、その遠藤優也さんの姿を拝見して、こんなに激渋い素敵な俳優さんになってるとは、まずそれが一個衝撃だったんですよね。うん、まあ、あとなんだろう。とにかく、これね、また外れかもしれないんですけど、ちょっと韓国映画の感じがあるっていうか、うん、韓国のバイオレンス系の映画の感じ、
うんう
ん、なんていうんですかね、難しいんですけど、うん、の描き方をちょっと彷彿とさせる、
うんうん、
ザラザラした質感なんだけど生々しいっていう、うんうん、その絵の強さがすごいあって、うん、それに引き込まれたんですよね。
あ、なるほどね。
パッと映画見たときに、こんな毎日ドンパチしてるおっかない街が社会があるのかっていうくらい絶対にここで暮らしたくないって思う環境なんですけど、でもなんかその中で実はこれすごい小さいコミュニティの話じゃないですか、うん、街のその一地域でこうドンパチし合ってるみたいな感じなんだけど、その中での人間関係とか、あとやっぱ暴力振るったり人殺したりありとあらゆることをやってってるのに、なんとなく最後こうやっぱり人に希望を持ってしまうみたいな、こうちょっとグッとくる、すごい大げさじゃないんですけど、すごい繊細なところでそれをなんか表現してくれてるなと思って、そこにすごい心をつかまれてめちゃくちゃ良かったんですよね。あとやっぱ役者さんのね、力がすごい、すごすぎた、
うん、そうですね、そうですね、うん、それは僕も思います、
うん、もうなんか画面からそのエネルギーが、うん、もううわーってこう発されてるぐらい、その主演の方々はもちろんですけど、その脇を固める俳優さんたちの力も
全員悪人ね、
もうそうとんでもなくってもうね、それにね、やっぱ見たらこう、まあこういう映画ね苦手な方もいるかもしれないんですけど、やっぱそれのねパワーに持ってかれて、もう最後まで目を離さず見ました。
いや、役者さんすごいですよね。
すごすぎた。
だから出てくるほとんどが、うんうん、まあ、いわゆる裏稼業、
はいはいはい、
そういう怖い人たちなんですけど、本当に怖いんですよね。
いや、
みんな。
本物なんですよ。
本物。本物連れてきたんじゃないかっていうぐらい怖いね。
だから、本当に殺す役者さんって思って、全員本物すぎて、で、私龍二役の、
はい、
もう、ほんと鉄砲弾みたいな、もうとんでもない、はい、もう暴れ方する。
狂犬ですよね。
狂犬の、ね、龍二役の。
狂った犬とかいて、狂犬。
方がいて、倉本智之さん。
はい。
っていう俳優さんなんですけど、まあ、申し訳ない、私存じ上げなかったんですけど、すごい俳優さんだなと思って見たら、その、今回ね、この映画が、映画としてはこの初出演ってことでびっくりして。
なんかもともとね、ご自身で舞台を主催してて、
うんうん、
ご自分の、まあ、舞台とか劇団を主催されてて、はいはいはい、で、そこで演出をやってる方なんらしいんですよね。演出家さんらしいんですよ。
だ舞台が主戦場ということですよね。
うん。
まあ、びっくりして、だってもう本物にしか見えないです、本当に。
行っちゃってるの、完全に。
本当にね。
だから、その、うん、倉本さん演じる裕二が、300メートルぐらい先に行ったら、はいはい、どんなに急いでても曲がりますけどね、一応。絶対そっちに行かない。
わかる。もう車に乗っててもビビっちゃうぐらい。向こうが走ってきたらもう
絶対避けるよね。
っていうぐらいもうね、もう怖いし、すごいし、やっぱりその役者さんのパワーがもうビシビシ伝わってくる映画で。
あとみんなでかくてごつくないですか、みんな。
もう怖そう。こんな人、日常生活にいるみたいな。
もうでかくてごつい感じがまた怖いんだよね。
そう。
で、そこで、それに比べると、まあ、華奢な方である、はいはいはい、まあ、遠藤優也さん演じる辰巳が、全く動じないっていうのが、まあ、世界に生きてる感じがするんだよね。
もうかっこいいんですよ。これ、ちょっと、私も、ね、見てほしいな。やっぱ男性のね、方の方が、こういうノアレ映画とか好き、まあね、女性の方も見る方いると思うんですけど、私みたいに普段こう、ミニシアター系だったりとか、こう、恋愛とか社会ドラマ系が、を好む方々にも、ぜひ見てほしい。遠藤優さん、めっちゃかっこいい。
ちょっとやっぱ高倉健みたいな佇まいがあったなと思いましたね。
いや、そう。
本当に。
なんかこう、多くは語らないんだけど、うん、その存在
っていうか、うん、存在感がすごい。
そう。うん、で、立ってるだけで、こう、力があるっていう、うん、あとやっぱりそのね、目がね、強いんですよ、すごい。
こういう人さ、うん、スッとしてるじゃないですか、や
っぱり。はいはいはい、はい。
で、二枚目じゃないですか、はっきり言って、はいはい、かっこいいじゃないですか。
うんうん、
だから、全然違う役、やさ男というか、はいはいはいはい、なんかその、シュッとした役も多分できると思うんですよね。うんうんうん、それが、こう、ものすごく芯の強い、うん、そういったこの屈強な、
はいはいはいはい、
ワールに囲まれても動じない、堂々と存在するっていうのは、やっぱりこう、うんうん、役者としての強度がすごい。
いや、そう。
なんでしょうね。
だからその、ね、以前までその、ちょっと爽やかな役を見、
うんうんうん、
やっぱ拝見することが多くって、うん、そのイメージだったんですよね。
うん、
だから今回、全くガラッと違う遠藤優也さんをこの映画で見て、うん、もうそれが衝撃だったっていうか、うん、そのね、目の強さとね、黙ってるだけなのに顔がもう、クッとこう、強固な感じが、すごかったですね。
こういう、映画のジャンルって日本ってあんま作られないじゃないですか。
そうですね。うんうん、
まあ敬遠されがち。
はいはい、
まあそれはもう特に今コンプライアンスがうるさいっていうこともあるだろうし、
うんうんうん、
そもそも観客層はこういうものを求めてなかったりとか、うんうんうん、日本でこの拳銃とか、
はいはい、
アクションとかがなかなか成立しにくい世界観というか、まあ日常にやっぱりね、まあそういういい意味でないから起こらないから、はいはい、なかなか想像しにくい、やっぱハリウッドみたいに成立しないのかなと思って、出たんですけど、勝手に思い込んじゃってたんですけど、うんうんうんうん、それを見事に成立させてるっていうのは、やっぱすごいですよね。
だから日本でこういう映画作れるんだ、見れるんだっていう。私ヤン・イクチュンの息もできないっていう映画を見た時と、はいはい、ちょっと同じ感じの見終わった後、衝撃がありましたね。
うん、
結構レオンとか、息もできないとか、裏稼業とか、まあ、チンペラの男と、うん、強い少女っていう組み合わせが私ちょっと好きらしくって、
うん。レオンの元になったグロリアって映画があるんですけど、はいはいはいはい、それは中年の女性が幼い男の子を守るって話なんですよ。だからそれがまあベースになってレオンができてるんですけど、
うんうん、
でもその映画のタイトルグロリアでしょ、
はい、
で、レオンでしょ、
うん、
で、タツミっていう、そう、人の名前になってるっていう。あ、それも、
なんか、
あるのかなっていう気もしたんです、
ね。私ちょっとパンフレットでちょっと監督の語ってるの見ましたけど、影響されてるというか、オマージュな映画も結構あるらしいですね。うん、
いや、僕も辰巳すごく面白くて、すごいなと思ったんですけど、
うんうん、
これね、これ、まあ、ちょっと誤解を恐れずというか、なんか誤解を生まないように話さなきゃいけないんですけど、うん、いや、面白いんですけど、うん、じゃあなんか取り立ててここが面白いみたいな。とこはないというか、こういう映画ってやっぱりね、いっぱいあったんです、過去に。
はいはいはい、
でもそれはすべて、僕の中でやっぱハリウッドとか韓国だったりして、やっぱ日本ではそんなにはなかったかな、
うんうん
うん。いや、もちろん昔はね、うんうん、あったんですけど、
うんうんうん、
で、それをやっぱ今この時代でやったっていうのはすごいし、うんうん、で、自主映画でやったっていうのはすごいし、だから、普通に面白いんですよ、
うんうん。
これ普通に面白いって言い方、決してなんだろうね、安く見てるわけじゃなくて、
はいはいはいはい、
映画として、納得するというか、うんうんうん、満足する。
そうそう。
やっぱここ安っぽいなとか、
まあ、
ここなんだよな、
そうそうそう、
ここ日本だとこうなっちゃうよなみたいな、
そう、
全然作ってないくせに偉そうな目線で突っ込みながら見るときってあるじゃないですか。
ありますあります。
それがね、一切ないんだよね。
めっちゃわかる。そうなんです。
完璧なんです
よ。そうそうそう。
映画として。
そう、やっぱ日本のね、映画見てると、あ、ちょっとここお金なかったのかなとか、セットとかロケーションとか、まあなんか衣装だったりとか、そういうこう、役者さんを取り巻く環境の中で、あって思っちゃう、まあね、ことあるんですけど、なかったこの映画、う
ん、パンフレット読んだりとかしてると、うん、無国籍な感じを、
うんうんうんうん、
まあ、監督が狙ったって書いてて、だから日本の例えば東京とか大阪とか、はいはいはい、なんかそういう風なの分からない、
うんうんうん、
どこの街か分からない風にしてるっていうのと、あと、うんうん、あんまり実況を入れてないらしいんですよ。だからどこの街で特定できるような街のシーンがあんまないっていうか、
なるほどなるほど、
いわゆる住宅街見せるとか、
はいはいはいはい、
まあ、確かにそうなんですよ、
うんうんうん、
で僕も考えたんですけど、僕日本映画でこれもあまり言うと誤解を生むんですけど、嫌いなところってなんかこう、はい、こっからここに行きましたってその間に、はい、ここですっていう家の絵がパンと出たりとか、建物の外観がパンと映ってるじゃないですか。ここに、今からここで話が始まりますよっていう、
はいはいはいはい、
そういうショットが入るっていうのがあるんだけど、それが、なんかこう、すごい日本臭くて、
はいはいはいはい、
それどんな普通の家だったとしても、団地だったとしても、マンションだったとしても、
うんうんうんうん、
オフィスビルだったとしても、なんかダサいというか、
うんうんうんうん、
なんかそうちょっと興ざめするんですよ、いつも。
はいはいはい、
そどんな映画でも。
うん、
それが、ここへ、なかったんだなって、
うんうんうんうん。
だからその、それ僕の個人的なね、
はいはい、
見方なんで申し訳ないんだけど、
うん、
あ、だからこう、スッと見れたというか、
うん、
そう今日僕はその、日本のこう、風景を映った瞬間に興ざめするっていうのがやっぱなかったんだっていうことなのかなとか。
ああ、確かに確かに。
あとね、ディティールの積み重ねがすごいんですよ。うんうん、これは後から振り返って思うことで見てる時は何も気にならないんだけど、
うんうん、
例えばこう、死体を埋めるじゃないですか。
はいはいはい、
で死体を埋めて、そのね、車をドンって置いて、隠すとか、
はいはいはいはい、
別に車をドンって置くシーンまで別に撮らなくてもいいんだけど、ちゃんとそこまでやってるとか、あとやっぱ車の撮り方がうまいですよね、
うんうんうん。
バックミラー使ったりとか、ヘッドライトで照らされて逆光にするとか、すべてにおいて傾斜に尽くされてるというか、うんうんうん、完璧なんですよ。これ自主映画ってのも驚きでしょ。
びっくり。
これ自主制作ですよ。
クラウドファンディングしたんですよね、しかも。
クラウドファンディングは知ってるって、
うんうん。
だから、その映画会社がお金出したとか、制作委員会がお金出したとかじゃなくて、全部自分たちでやったっていう。
びっくり。
ありえない。
信じられない。
このクオリティ。いやー。
いや、そう。なんか絵のね、組み合わせ方もすごい良かったんですよね。
なんかこの、躊躇がないんでしょうね。
うんうんうん、
なんかやらせすぎちゃダメかなとか、
はいはいはいはい、
やっぱりこの、世の中に対してのメッセージがないとダメかなとか、
うんうんうんうん、
なんかそういうのは一切ない、
うんうんうん。
ただただこの裏社会で生きる、
うん、
復讐を遂げようとする、まあ、その自分たちの思いとか、近いものが殺されたっていう思いを抱いて、復讐を遂げるっていうだけに焦点を絞ってるから、
うんうんうん、
まあ、ブレがないし、シンプルでストイックで分かりやすい。
すごい映画だった。そう、ドストレートにズンと来る感じ。
うん、
いや、ちょっとこの、青い役のね、森田心さんもめちゃくちゃ良かったんですよね。もう強い。
こんな怖い人たちの中でさ、
そう。
あんなに虚勢張れないよ、
ね、そうそうそう。でもきっとそうやって虚勢を張って強い、こう、弱みを絶対に見せちゃいけないってなるぐらいの、なんかいろいろがあったんだろうなとか、そういう、その顔とか態度、表情とかで思わせてくれる感じ。うん、もあって、いやー、よかった、もう一回見たい私。
なんかね、本人、監督本人もおっしゃってるんですけど、うんうん、やっぱハリウッド映画の影響をすごく受けてるって言ってて、
うん、
やっぱ僕的にもそこはやっぱり刺さるポイントだったんですけど、見ながら僕思ったのは、まあ、韓国映画のね、その 空気感みたいなのはもちろんすごくよくわかるんですけど、うんうんうん、リドリー・スコットとかトニー・スコットとか、
はいはい、
マイケル・マンの感じをすごい受けたんですよね、うんうんうんうん、タランティーノとか、まあそれバイオレンスっていう意味もそうなんですけど、なんかねやっぱり、ね、車じゃないかなとさっきも言いましたけど、
はいはいはい、
思ってて、なんかやっぱ車でドライブする感じで、あの車が、あのなんかこれはね、辰巳が乗ってる車、コロナエクシブっていう、
あ
の、
あれかっこよかった。
セダンですか、はいはいはい、まあ、セダンってあんまないじゃないですか、
うんうん。
ないことはないけど、あんま乗ってる人少ないですよね。うんうん、今 SUV とかミニバンとかだし、はいはいはい、タクシーですら今も変わってきましたよね、うんうんうん、形が。だからあの、結構セダンタイプの長い車に乗ってる感じが、すごい、例えば、リドリー・スコットのテルマ&ルイズを思い出したりとか、うんうんうん、トニー・スコットのトゥルー・ロマンスを思い出したりとか、
はいはいはいはい、
トゥルー・ロマンスをすごい思い出したんだけど、
確かに
で結構血だらけで運転するっていうね、はいはいはい、
そう
その辺がねそう思ったのと、
確かに
あとタランティーノはね、
うんうん、
バイオレンスの感じがやっぱり似てて、
うんうんうん、
レザボードックス見ました？
レザボードックス見たんですけど、 あんまり覚えてない。
あの耳切るシーンがあるじゃないですか、
はいはいはいはい、はい、
まあ、あの感じとか、あとね途中であのマイケル・マドセンって役者が演じるやつと、うんうんうん、あのクリス・ペンって、
はいはいはい、
ショーン・ペンの弟ね、
うんうん、
がこのボスの前でちょっと話してるシーンがあるんですよ、
はいはいはい、
でマイケル・マドセンもクリス・ペン もうでかいじゃないですか、
でかい
ごつくてでかくてなんか二人とも相撲取りみたいな感じなんだけど、はいはいはい、そいつらがなんか最初こうなんだぜじゃれ合いながら小突き合いしてんだけど、だんだん本気になってガチンコでなんかこう特命するっていうシーンがあるんだけど、はいはい、あれをね思い出しました、ね、ああいう結構本当にもうガチででかくて、相撲取り、こいつは絶対勝てないなっていうやつが暴れるっていう感じとか、はいはいはい、そこがね、すげえ似てるなと思いましたけどね。
確かにトゥルーロマンス思い出す。
本当だから、うん、僕はこういうジャンル映画とても好きだし、
うん、
さっき言ったように映画です完璧だから面白いと思ってるんですけど、
はいはいはい、
でも普通っていうかこういった映画見ない人が見たら、うん、あれ普通の映画じゃんって思っちゃうのか、
うん、
だからそこがねちょっとね分かんなかったんですよね。
いや私結構衝撃でしたね。私やっぱ日本の映画でこういうのが見れるんだっていう、うんうん、
あそれはありますね、
うん、感動と、あとこんなに素晴らしい役者さんがこんなにいるんだっていう感動と、うん、言ってもバイオレンスだけれどなんかこう繊細なところもあるじゃないですか、
うんうんうん、
繊細さもちょっと兼ね備えてる、
うん、
ここのねバランスが絶妙で、あこういう描き方があるんだできるんだっていうところにもうちょっと驚きと賞賛とありましたね。
庄司監督
庄司監督、はい、
次回作楽しみですよね。
楽しみ。
なんかパンフレットを読むと、うん、次はラブコメを撮りたいって書いてて
庄司監督が撮るラブコメ、うん、想像できないですけどね。
まあ、あとやっぱりいろんな主導権をやっぱ自分で握りたいから自主制作でやりましたっていうことをなんかおっしゃってるようなので、
うんうん、
まあじゃあ次はまた自主制作でやるのか、商業映画になるのか、庄司監督の今のままでまた次回作を見たいなっていう気持ちはすごくありますよね。うんうん、まあそういう意味ではやっぱりね、観客がこうやって映画を見ることで応援するっていうことはとても大事なんじゃないかなと思いますけどね。
うんうん、
なんかね、あの、はい、じわじわ上映劇場が拡大してるっぽいので、うん、都内は。
はいはいはい。
なんか満員がね、出てるっていうのも聞きますしね、うんうんうんうん。ぜひご覧いただければと思います、
はい。ぜひぜひ見に行ってください。
はい。
はい、
ということで、今週の一押し映画は、辰巳でした、
はい。
はい。お送りしたのは、シネマ編集部の甲田文夫と、
森下夏実でした。
ありがとうございました。